Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話をしていただきます。前回に引き続き、ゲストはボーダレスアートミュージアムノマアートディレクターの畑芳子さんです。こんばんは。
こんばんは。
改めて今回もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
畑さんには前回、そのボーダレスアートミュージアムノマの展示、一番最初のですね、まあだから10年前の展示なんですけども、私あるいは私という、展覧会のご説明などしていただきましたけども、この10年間そのノーマで、やってこられた企画の中で、こうとりわけ印象に残ってるみたいな、まあ、めっちゃいっぱいあると思うんですけども、なんかこう記憶に残ってる展覧会についてちょっとまた ご紹介いただけないかなと思うんですけど、いかがですか。
はい、まあ数々ありますが、はい、はい、実は、一番最近、やりました「仮想劇力」という、これカタカナで「仮想劇力」と書くんですけれども、はいはい、で宮永愛子さんと、はい、今村はじめさんという、はい、お二人とも関西の作家さんなんですけどね、はい、でそこに、アール・ブリュットの作家を絡めて、うん、やりました。
はい、はい、仮想劇っていうのは、まあその幽霊の幽っていう字ですよね。あの漢字で書くとこう非常にこう仮想劇、まあ小さな儚いとか、はい、っていう意味だと思うんですけど、それ どういう仮想劇力ってなんかこう一見矛盾したようなキーワードだと思うんですけど、はい、これはどういうふうなこう意味が込められてるんですか。
仮想、まさにおっしゃるように、はい、なんかインパクトが強い作品はやっぱ押し出しも強いっていう風に思われてますけども、もう消え入るぐらいにこうまさに仮想劇ものには、逆に人をこう深く呼び込んでしまって、そしてまあ なぜなんだろうという風にその作品に入っていくうちに、なんか鑑賞者の中に非常に深くて強い、印象を残していくという、まあ、少し逆説的ですけれども、弱いものほど強いという、うん、なんかそういうものをコンセプトにしています。
はい、なんというかこのものすごいこう作品そのものとしては確かに でかくてすごいインパクトがあって、なんか色彩がどぎつくてみたいなものではないんだけども、なんかその小さい儚い行為がゆえに、逆になんでこういうことを永遠にやり続けてるんだろうみたいな関心は強く湧きましたね、そういう意味では。
うん
うん、なので、まあ、そういう作家さんと今宮永さんや今村さんっていう風な現代アーティストとの絡みっていう風なことがあって、まあおそらく10年っていう、やってこられた中で、私あるいは私みたいな、まあある意味ではオープニングとしてのインパクトがあるものから、徐々にそのテーマ性みたいなものが、はい、まあ、深まっていってるんだなっていうことを今伺ってて改めて思いました。うんうん、はい。でまあ、それで、実は、来週ちょっとご紹介しようと思っている、アール・ブリュットアート日本っていう会期自体が終わってしまってるんですけども、近江八幡の、まあ、ノマだけじゃなくて、全部で8会場の、まあ、町屋 あの辺りはまあ歴史的な建造物多いですから、はい、あの町屋を使ってアールブット作品がもう町に飛び出していっていろんなところでこう展示されていると、それをこう町中皆さんに回っていく、うん、まあ、そういう展覧会があって、次週はその中でも畑さんに作品解説などをですねいただいている、わけなんですけども、
はい、
実際そのあの町屋での展覧会見られてまたノマとは全然違う感想を持たれたんじゃないかなと思うんですけども、
うん、
畑さんからあの展覧会見られてどういうふうなこう率直なご感想をお聞かせいただけたらと思うんですけども、
はい、まあ、基本的にはあの人があのかつて住んでいた人の匂いのする空間に、うん、まあ、作品を展示することの面白さというのはあの始まりのノーマのミュージアムと同じなんですけれども、あの実際をかなり大きく違うのは、
はい、
まあ、ノーマは昭和の時代に入ってからの家なんですけども、うんうん、他のお屋敷は全部もっともっと古いあの屋敷なんですね、
はい
はい、で今いずれももちろんどなたも今お住まいじゃない空き家になってる建物ですけども、うんうん、とにかく空間のスケールがもう全くノーマとは違いまして、
はい、
まあ、そこに、まあ、ノーマのような、
うん、
あのサイズ感で展示をしたのでは、
はい、
とても展示が持たないぐらい、あのつまり屋敷の方が勝ってしまう。
まあなるほど、私も行かせていただいてそれはすごくこうインパクト、建物自体のインパクトとんでもないですね、
うん、だからそこに拮抗して、うん、作品の良さを、まあ、拮抗してなおかつ作品が一層映えるような展示を考えるっていうのはなかなか難しいことだったと思うんですね。で、主にはノーマの若いスタッフが、
はい、
死に物狂いで頑張ったんですが、はい、とてもいい展示ができています、うん、で、
はい、
やっぱりその我々が日常を持っているような狭い空間の暮らしじゃなくて、
うん、
もう場所自体が本当に非現実的なほどの巨大さで、
はい、
そこにあの作品が置かれていると、その作品が持ってる強さがもう一層こう、うん、鳴り響くような、
はい、
渡り歩くような、うん、なんかそういう、うん、底なしの広がり感を、
うん、
引き出させてますね、あの屋敷の中で。
なるほど、
はい、
今回そのアールブルトアート日本という展覧会の中で、
うん、
まあ、当然いろんな会場に、渡って展示されると、
うん、
まあ、人もたくさん関わることになるということで、近江八幡の地域の方々であったりとか、うん、
はい、
いろんなこうボランティアをされたりとか、あるいはアールブルットっていうものに興味を持っている大変こう若い方、うん、高校生なども今回ボランティア参加されているということで、まあ、いろんな方がおそらくアールブルットに関わりたいと何かしら、うん、で関心を持ってるっていうふうな状況が、まあ、かなり、生まれてるんだなっていうふうなことを思うんですが、畑さんご自身は、まあ、絵本作家として活動キャリア始められているところもあり、いわゆるその福祉っていう領域の、まあ、ど真ん中におられる方ではない中で、でも同時に例えば作家さんのご家族であるとか、
うん、
あるいは今回みたいに、展示される地域の方とか、いろんな意味でそのアールブルットを生み出す、作品を生み出す作家さんの、うん、まあ、まあ、ご家族の方だとか福祉職員の方だと例えば支援をするっていうふうに一般的には言われると思うんですが、うん、そういう方々がちょっとずつこう変化しているみたいな感じっていうのは、
うん、
畑さんから見られて、
うん、
なんかどういうふうに周りが変わっていってるかっていうのはそのあたりいかがですか、
うんうん、きっとねこのお話を町の方々に、うん、投げかけて、
はい、
っていうのをやり始めた時は、
はい、
きっと何の壁も展示壁もないし、うん、どうすんやみたいな、
うん、どうやんねや
なんか相談されても、
はいはい、
もう何も
答えようがないわみたいな、
そうそうアイデアもないわとか、うん、なんかちょっとそういう、
うん、
そんな難しいことわざわざなぜするのかみたいなところで驚かれたようですけどね、
うんうんうん、
でも
最初はやっぱそうなんですよね、
はい、
うん、
でどんどん展示が出来上がっていくうちに、
うん、
もうほとんど何年に一度も覗くことのなかった、
うんうん、
自分の持ってる蔵が、
はい、
ってこんな魅力的な空間だったのかとかね、なんかそれをまた、まあ、今回とっても若い方の鑑賞者が多かったですから、
はいはい、
本当に何度も何度も来てご覧になるっていうような状況を見て、うんうん、最初はもう寒いしこんなところでずっと画廊版をするのってって、うん、まあ思ってらしたこともあると思うんですけど、もうどんどんね、そういう画廊版のお年寄りの方が雄弁になって、うん、いやもうこれはこういう作品でこうで、うん、こういうところから見たら面白いんですよってもうどんどんどんどん喋り始めておられまして、うんうん、もう本当に我が町の誇りみたい
なるほど、
なんかそんな感じが日々変わっていってきたのがすごく面白かったですね。
それはとても面白いですね。僕も町屋の、でそれこそ、ギャラリー版をされているボランティアの方から、うん、伺ったのはやっぱり面白かったのは建物の話、うん、もうご存知の方がおられる、はいはい、建物の話と作品の話と、うん、まあ、同時というか混ぜて話していただくことで、うん、アールブルットから街が見えてくるっていう風なことっていうのは、うん、まあ、ノーマー一つだけではなかなかできなかったことなんじゃないかなってことは思いました、うん、まあ、これまで10年間ノーマーっていう活動があってこその話だと思うんですけども、うん、で、まあ、もう一つその中で、例えば、まあ、もう少し遡ると、まあ、鈴掛作業所という前回お話ししていただいた西宮で関わっていた、時に、皆さん、まあ、それぞれ作家さんには当然、まあ、ご家族であったりとかもちろん、うん、そういう関係の方が おられない、一人の方も多いとは思うんですが、うん、そういう方々自体が少しずつ変化していってるっていうのも、例えばそのアールブルットが海外で展示されたりとかする中で、うん、よりこう自分たちが普段なかなか気づかなかったけども、うん、確実にこういう生み出された作品に価値があって、その方と、まあ、出会い直しというか、
うん
うん、全く違う、特性を持った一人の、表現者として出会い直すみたいなことが、まあ、起きていくのであれば、うん、とてもこう福祉っていうものから面白いこうなんていうんですかね、新しいコミュニケーションがどんどん生まれていくと思うんですけども、うん、そのあたりっていうのはこうノマ10年やられて、うん、あるいは鈴掛時代から見ててどういうふうに感じられてますか。
まあ、まず一言で言ってここまで来るとは思いませんでした。はい、で確かにね、ノマの10年私の活動20年ではありますけども、はいはい、うん、でも こんな状況が訪れるというのは本当に我ながらうろついてます、
うん、あらあらっていう感じ で、う
ん、で特にこの、うん、ノマの界隈の展覧会は、はい、まあ、道を尋ねられたりして、うん、あ、ノーマはあっちやでって教えてくださってたようなぐらいのお関わりの方が、はいはい、もう今回は本当に作品の解説をする方に、はいはいはい、まあ、なってしまったというのは変ですけど、
うんうん、
まあ、そこそこ うん、ご説明はしてあるんですけど、
うんう
ん、なんか各会場会場で画廊版をしてらっしゃる、うん、
はい、
町の方が、
はい、
もう自分のこう、うん、感覚も込めて、
うん、
もうなんか自分を語るように
いいですねそれは、うん、
すごく、びっくりしましたね。あ、ここまで感じてくださっていて、うん、ありがたいなって、うん、嬉しいなっていうのがね、なんか私なんか会場回るたびにちょっとジーンとしてきてしまいまして、
例えば、まあ、今までボーダレスな展示ということで現代アーティストの作家さんとアールブルットの作家さん両方展示するって時に、やっぱりそのアールブルットの展覧会の僕一つの特徴として、それは畑さんの貢献も大きいと思うんですけども、まあ、キャプション作品の解説の部分に、うんうん、作家さんの、まあ、日常が見えてくるというか、
うん、
これ例えば美術館に行って、作品を見に行った時には、うん、作家さんの名前 と、うん、何の素材で作られてるかっていう風なことを書いていて、プロフィールを見たら、うん、作家さん何年どこどこ芸大の大学院卒業どこどこで展覧会みたいなのはありますよね、
うんうん、
そうではないですよね。アールブルットの作家さんは、うん、この施設でこういう風な活動こういう姿勢で毎日これをやり続けているっていう風なこの日常との絡みでご説明も畑さんなども、うん、現場に行かれて書いてらっしゃると、そういう時にやっぱり人そのものに関心を持って、うん、でなおかつそれを別にその美術的にどうかじゃなく、
うん、
説明する方はみんな自分の感想と含めて語っていくっていうのは、やっぱりああいう紹介の仕方みたいなところっていうのは長年で編み出されたというか、
うん、
こうやってやっぱりああいう作家さんのあり方というか活動は紹介するべきじゃないかみたいなことっていうのは結構こう苦労あったんですか。
いやでも今浅田さんがおっしゃるように、うん、分かりやすくどうしたらいいとか まずは最初は考えたりしてましたけども、はい、結局その一般の美術を解説するような言葉はなかなか使えない、つまり作者が何の言葉も吐いてくださらないので、うん、結局日常をお尋ねしてずっと見続けて、でいつ頃からなぜこういうことをするようになられたんですかっていう、まあ、その辺の掘り起こしから、でもその答えも、うん、だったと思いますとか、うん、そうじゃないのかなと僕らは思うんですとかっていう周りの方だから、もうそういうところも全部、そういう情報全部含めて、まあ、仮説ですね。
なるほど。
表現、まあ、私自身の中では自分が表現する時の感覚を、うん、そこにプラスして、うんうん、で、きっとこういう思いが彼女には湧き立っていって、うん、そしてこの表現を思いついて、そしてもう何十年もやってる、でそのことが心地よいんだなっていうのがね、うん、表現することが心地よいっていうのはものすごく私にとっては納得いくポイントでしたね、
うんうん、そうですよね。やっぱりそのむしろこちら側の想像が問われるというか、うん、なぜこういう表現が生まれて、しかも誰にも見せるとか、自分で展覧会企画したりとか売り込むわけでもない施設とかで活動されてる作家さんが、じゃあ日常の中で福祉のその施設の職員とどういうコミュニケーションをして、どういう24時間どういうこうねタイムスケジュールで動かれて、でご家族とはどういう関係でみたいなものが、まあある意味いろんなことが入ってきて、こっちはきっとこうなんだろうなって言ってその方を紹介するっていうことっていうことですよね。いや、すごくその、うん、まさに、まあ、アルブルットっていうものが作品からその人の営みっていう、ことを深く考えるきっかけになるんじゃないかなっていうことを、うん、まあ、僕自身もすごく思ってます。で、うん、それで、まあ、ちょっと最後の、質問になるんですが、まあ、今後、こういうふうな展覧会をやっていたボーダレスアートミュージアムノマが、うん、まあ、11年目というか、うん、次の、まあ、時代を、見据えていく上で、まあ、アートディレクターの畑芳子さんとして何かこう今後こういう風な展望というか、うん、やってみたいなと思う企画展とか、うん、アイデアとか何か思うことがあればちょっと教えていただきたいなと思ってます。はい、
いやまだ具体的にっていうのは、はい、なかなかまとまってないんですけれども、はい、まあ、一つは回想老人録という以前やった展覧会のパート2をやってみたいと思っていますね。
回想老人録っていうのはちなみにちょっと簡単にどういう展覧会だったんですか。
はい、まあ、老人になるということは、はい、まあ、長い年月を生きるということですよね、うん、でその中で、まあ、表現活動もものすごい長い間続けていて、うん、はい、でそれの取っかかりが、うん、まあ、若い頃のこういうところにあってっていう、だから人はなんか自分が確信として掴んだものをもう長年ずっと保ち続けて、はい、そして老人になってもボケても、うん、まだそのことを続けるエネルギーがあるんだと。だから私は美術っていう、まあ、簡単な言い方ではなかなか言い切れない、うん、なんか自分がまだ生きてるよというようなその呼吸の表し方みたいな、うん、そういう深いものを随分感じますの で、
なるほど。
でやはりもう一度老人の表現を探して、はい、それをテーマにしたものをもう一本やりたいと思っています、
うんうん、なるほど、ありがとうございます。2回にわたって畑芳子さんにスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。畑芳子さんのお話いかがだったでしょうか。前回に引き続きボーダレスアートミュージアムノーマ、この10年を振り返るお話、たくさんしていただきました。まずアルブルット、というふうに、まあ、表現されるこの作家さんの、活動で、作家さんの作品が周りにどういうふうにこう変化を与えるか、例えば支援者の方、福祉施設の職員やあるいはご家族の方、そして作家さんが暮らす町の方、あるいは展覧会を企画する方、そういった方々が徐々にこう語りたくなる、こう語らざるを得なくなるというか、それがですねとても面白いのは、作品そのものの魅力とともに作家さんがどういう人か、どういう日常を過ごしているかといったことにだんだん関心が皆さん行くんですよね。
でそれで実はこういう日常生活を送っていてこういう施設職員さんとコミュニケーションしてるからこそこのような今目の前にあるすごい作品が生まれてるんだというようなことにだんだんみんな興味を持って自分たちの言葉でその作品をこう語り出すわけですよね。それが循環して、新たにいろんな展覧会であったりとかですねいろんな福祉施設での造形活動が全国に広がっていく世界に広がっていくと、そういうふうな循環が生まれてるのがとても素敵なことだなと思いました。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。